スト始まります。
2019年3月29日タックポッドキャスト2第37回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニングで取り上げるのはもうね、3月25日にアップルが大きなイベントをやりましたので、そのお話をしたいと思ってるんですけれども、その前提としてですね、3月25日の発表の前に3月18日、19日、3月の20日とですね、アップルはハードウェアの発表を行いました。18日には iPad mini、iPad Air、19日には iMac、 そして20日には AirPods というものを発表しました。それに続きまして3月の25日に新サービスの話ばっかりだったんですけれども、発表会を行いましたね。まずはですね、 Apple News Plus というものですけれども、これは雑誌のサブスクリプションサービスというふうに思ってもらっていいと思います。アメリカではですね、もうその日からやってるということですが、日本ではですね、提供される予定はないようですので、まあちょっと寂しいなと思いますよね。それと Apple カードっていうのが発表されましたね。これ Apple のクレジットカードなんですが、今年の夏というふうになってます。まあアメリカは多分やるんでしょうけれども、日本はどうなるのかなと思ってます。もともと Apple Pay でサービスできていたもののところに、カード物理的なカードもやっぱりないとダメだということでやったようなイメージですね。次に Apple アーケード、ゲームのサブスクリプションサービスですね。日本でも事前登録ページがあるということは日本でもサービスすると思います。セガやコナミもあるということですから、これはいよいよ期待できるのかなと思ってます。あとは Apple TV のサービスが一新されて、さらには Apple TV プラスというのがあります。これも事前の日本でホームがありますので、日本では提供されるんだなと思いますよね。さあ、いろんな動きありましたけれども、ハードウェアの発表は発表会を行わずに、こんなん出ました、ポンポンポンとやってしまいましたので、アップルはいよいよですね、いろんなハードウェアプラットフォームはもう売り尽くしましたので、その上に載せるサービスといいますか、良質なコンテンツを仲介するサービスに今から移行していくのかなというふうに大東は思っています。もちろん自分のところでもやると思うんですけれども、 Apple TV の新しいのでもいろいろな OTT 動画配信サービスなんかを載せてくると思います。 Netflix とか Amazon のプライムビデオなんかはオリジナルのものを作ってね、それにすごいお金かけてるようですので、 Apple もそうするのかなと思ってたんですが、 Apple もね、そういうところでなくて、それを仲介してそのコンテンツに対して責任を持つということを考えてるんじゃないのかなというふうに思いますよね。日本でも例えばニュースサイトだとかいろんなものをまとめてるサイトありますけど、ほぼほぼその中のコンテンツには責任を持ってないというのが多いですよね。医療の情報サイトを作ってすぐ炎上して消えるとかいうこともね、繰り返しましたから、そういう意味ではアップルはそこをサービスをしっかりと責任持ってやると。例えばクレジットカード一つにしても、そこから顧客情報を集めることによってまたさらにそれを売って金銭を得るということはやらないというような感じですから。でもですね、ライドはまだまだアップルに求めるのはハードウェアの世界なんでですね、25日の発表の前の18、19、20日にですね、発表されたハードウェアの話をちょっとしたいんですよね。特にその中でも iPad mini の発表、まあ、iPad mini は出たんですけどに注目してるんですよね。私が今使ってる iPad の Pro 11インチというのは画面サイズは11インチで、重さが 468g で4スピーカーというのが売りなんですよね。ただお値段は89,800 円からということで、結構いいお値段なんです。この度出ました iPad mini の、まあ、5と言っていいのか知れないですけど、第5世代というものは 7.9 インチありながら、重さは 300g で、 A 字のバイオニック、 A 字でいいでしょ、日本人ですからね。はい、2スピーカーなんですけれども、64GB モデル、 256GB モデルで 45,800 円からということで、お求めやすい価格で、さらにはこのお手頃な大きさ ということなんですよね。これはいいなと思ってます。アップルはですね、 iPad の第6世代を発表してからですね、発売してから古い方の Apple Pencil、 つまりライトニングで充電、それとライトニングでペアリングをするという方を使えるようにしてます。なので、まあ、iPad Air と新しいの出ましたし、 iPad の第6世代、それに iPad mini の第5世代も全部ライトニングですから、ライトニングが使える Apple Pencil の第1世代は使えるようにしてるんですね。で、 iPad Pro の12インチとか11インチ、私が使っている11インチなんかはカチャッと磁気でマグネットでくっつけてペアリングする、充電もするということをやってますので、だから今回新しい iPad Air も iPad mini もライトニングだということで残念だという人もおるんですが、もう既存のデバイスである Apple Pencil の第1世代はライトニングで、充電だけじゃないですからね、使ってない方に解説するとペアリングもライトニング挿すことによって行われますので、 Apple Pencil 第2世代はピタッとくっつけることによって充電しますから、それはやっぱりデバイス側、つまり iPad 側の物理的なところも対応しないとダメですからね。 12.9 インチと11インチは確かにライトニングは捨てて USB-C 端子でやってますけれども、そこと直接 Apple Pencil つながるわけじゃなくって、磁石でくっつくところにですね、そのペアリングの機能がありますので、そうすると Air にも第6世代の iPad にも新しい iPad mini にもそういう機構はなしでやるということで、安く上げようと思ってたのかなというふうには思いますが、今のユーザーさんにとってはですね、いいことやと思いますよね。で、同時に iPad Pro の 10.5 インチは消えちゃったというやつですね。 iPad Pro の 10.5 インチを誰でも買いましたけれども、ご存知にすぐ売ってしまったぐらい出来がそんなにいいなと思う製品ではなかったので、まあまあ消えてしまってもいいのかなと思いますよね。でも今回ね、 iPad Pro の第6世代も安かったですけれども、 iPad mini は、まあ、それよりは高いんですけど、まあまあお安いお値段で使えますので、ある意味皆さんに使いやすいものを出したのかなと思ってます。25日の Apple イベントにね、いろんなハードウェアが出るって期待してた人もおると思うんですけれども、まあ、物理的なもんは新しく出したクレジットカードが、まあ、チタン製のものが提供されるという物理的なもんだけです。でもこれもですね、結局電源を供給するものではありませんので、電源を供給する製品が出たのは25日の発表じゃなく18日、19日、20日の発表だったということです。アップルはもうね、今までは大々的にハードウェアの発表やってたのをやめて、サービスの発表を大々的にしたということですから、冒頭にも言ったようにですね、これからはコンテンツ、いろんなサービスを提供して、そこを責任を自分たちは持っていきますよという姿勢でやっていくんじゃないかなと思いますよね。もともとコンピューターメーカーだったアップルが iPod を出して音楽だとかコンテンツを提供するようになったという時も驚きでしたけれども、もしかしてこの2019年3月25日の発表というものはある意味転換点だったのかなと思っています。大道は大好きな Apple TV の充実ということも発表されましたし、 Apple TV プラスということでいろんな新しいコンテンツを見るということで大きく期待しています。さらには iPad mini のね、第5世代ちょっと欲しいなと思いながら、どうするか分かりませんけれども、 Apple がサービス、そういうものに対してですね、かなり関心を寄せるというこの3月25日の発表、これからの Apple ね、またまた期待していきたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年3月23日20時23分にリツイートした記事です。民放連 AM 放送の廃止要求へ、ヤフーニュースからの記事です。ラジオの AM 放送を廃止して、これを FM 波に転換できるようにするために、民放連が総務省に制度改正を求めるということが分かったようです。AM 放送っていうのは中波を利用して行う放送で、中波っていうところですからちょっと低めですよね。 ITU としてはね、国際電気通信連合としては、放送用としては 526.6kHz から 1006.6kHz 806.5kHz を配っていますということになってます。日本のあたりではですね、中波としては531kHz から1602kHz という周波数なのでですね、まあ、ちょっと低めの周波数だと思ってもらったらいいと思います。 AM というのはアンプリチュードモジュレーションという変調方式、振幅変調によるもの、そしてそれを使っている周波数帯は中波というものなんですけれども、その中波帯の AM 放送をやめたいというふうに民放連は言ってるようです。周波数が低い、つまり波長が長いという特徴からですね、いろんな不利なところは確かにあるんですよね。さっきでも有利な面を言うとですね、山だとそういうものがあったとしても回り込むので聞こえやすいということと、到達範囲が広いということなんですよね。これはやはり災害なんか起きた時のインフラとしては強力な武器になるということなんですね。で、FM 放送ですね、フリケンシーモジュレーションの方はですね、周波数変調ということで確かに音も綺麗なんですが、周波数帯が VHF を使ってますので、どうしても VHF を使うと建物の中はいいんですけどね、山があったら見通し距離しか VHF は基本的に飛びませんので、山の裏側には届かないということなんです。例えば神戸のキス FM とかっていうのは、神戸は山が多いですね、兵庫県は。なのでそれぞれ周波数が違うんですね。場所によっては神戸で出してるのと姫路で出してるのと淡路島で出してるのは違うと、確かそういうはずだったはずです。そうすることによって山の裏側なんかにも届かない電波を届くための別の周波数で出すというのがあるので、まあ、一長一短と言われていますね。ただやっぱり建物の中となると周波数の高い VHF を使っている FM 放送が有利ですので、今はワイド FM というのがありますよね。ワイド FM というのは災害対策とか、まあ、難聴対策ということをやっている FM 波で出しているということなんですが、それに全面的に置き換えたいというふうに民放連が言っているということなんですよね。確かにね、今言いましたね、 AM 放送の一部は FM の周波数で聞けます、ワイド FM というのをやってます。このワイドっていうのは別に周波数帯が広いっていう意味ではありません。あのワイド FM という名称に勝手に民放連がやってるだけですので、まあ、気にしないでください。ただ単に代替の FM だと思ってください。 AM は何度も言いますけど、ね、遠くまで電波が届きやすいんですけれども音質は悪いと、それは情報量が少ないからなんですね。で、 FM の方は電波届く範囲は AM より、アンテナを中心と考えて AM より狭いんですけども音質がいいと、そして FM に置き換えた方がですねいいんじゃないかというふうに言ってるということなんです。これはまあ FM に置き換えた方がいいというのは、民放連としてはですね、出力が小さい小さな送信局を作れるということがこの話はメインだとダイドは思っています。 AM ラジオっていうのはものすごいでかいアンテナ、周波数が低いので波長が長い、波長が長いのでアンテナが大きくなるというもので、ものすごい高い鉄塔を立てて河川敷とかにドーンとありますよね。あれが AM ラジオです。パワーもでかいです。でかいアンテナを使ってでかい出力で出します。 NHK の第一放送は大阪で出してるのは 100kW です。で、第二が 300kW、 毎日放送とか朝日放送とかそういうのが 50kW です。 kW ですからね、すごいでしょ。それに対して FM は飛ぶ距離が短いのであまり出力を上げる意味がないんですよね。なので放送設備が小さくなるのでこれに切り替えたいっていうのはあるんでしょうね。 AM ラジオは何でも言いますが中波を使ってますので、昼間はですね電離層という電波を遮ったり反射したりする、目には見えないものがあるんですね。その電離層の D 層というものは中波の波が入ってくると減衰してしまって、その上にある E 層っていうのに当たれば電離層で反射して遠くまで飛ぶんですよね。昼間は太陽が活発なので、まあ、イオンとかそういうものを生成したものからできる電離層は D 層が活発な時は E 層まで行けない中波はもう見通し距離、地表波と呼ばれるものと見通しの電波でほとんど届かない、ほとんど言うても結構届くんですけどね、 FM に比べると届きます。それが夜になると D 層が消滅して太陽がいなくなったらですね、消滅して E 層で反射するともう何千キロっていうふうに飛びますので範囲はすごく広いです。なのでまあ本当に災害時は助かるというふうになってるんですが、放送局としては放送設備が大きくなることを嫌って民放連に加入するラジオ局が申し込んだというふうになっています。このワイド FM っていうのは90MHz ぐらいから 95MHz ぐらいだったと思うんですよね。これが2015年以降のラジオだとワイド FM も対応してるのでもう特に問題ないと。それより古い、ね、カーラジオとかじゃこのワイド FM 聞けないんで AM 放送の代替の FM 聞けないということなんですけれども、さあ皆さんどう思われますかこの問題ですね。私はひとえにこの話は NHK とかが残るんであればそんなに問題ないのかなとは思います。民放は例えば FM に移行したとしても何かあった時に災害時の放送は AM で NHK がやればいいのでそんなに問題ないのかなと思いますが、まさかこのね自分たちがずっとやってきた AM ラジオをやめるっていうのはちょっと驚きです。でもね同じ範囲を放送しようと思ったら FM 局の FM の送信局をたくさん作らないといけないんですけど、まあまあその方が負担は少ないと思いますよね。1キロワットとか1キロワット出せばもう十分と言われてますから FM だったらですね、 VHF だったら十分ですから、まあ、そういう意味では民放としては負担が少なくなるのかなと思います。民放俺が AM 放送の廃止を要求ということですが、民放以外の NHK が私は残ればねいいと思いますんでね、この動きまた追っかけていきたいなと思います。2019年3月23日8時17分にリツイートした記事です。ドコモウィズ月々サポート終了の報道、 IT メディアモバイルからの記事です。通信料金と端末の代金を分ける分離プランの義務化というものが間もなく法改正で行われるということですけれども、ドコモがそれに伴いまして月々サポートとドコモウィズを終了させる方針ということを NHK が報じました。分離プランでは契約継続を条件とする端末購入補助と端末購入を条件とする通信料金の割引というものを禁止しています。ドコモの端末を今買いますと端末の料金ですね、端末の電話機の料金を24ヶ月間にわたって約2年にわたって割引く月々サポートと、特定の端末を購入する、ドコモがこれねドコモウィズの対象ですって言って決めた端末を購入すると毎月1500円を割引いてもらえるドコモウィズというものです。今言いましたどちらも端末購入を条件とする通信料金の割引というものを禁止するのに引っかかりますので、分離プランが導入されるとどちらも提供できなくなるというふうなことです。でそれ以外に契約継続を条件とする端末購入補助っていうのは1年間の利用前提に端末代金から一定額を割引く端末購入サポートというのもやってるんですが、これもまあアウトだろうなというふうになっています。ドコモのドコモウィズというのは私もちょっとね今勉強したんですけれども、ドコモが決めたドコモウィズ対象の機種を使うと毎月毎月ずっと1500円を割引いてもらえるということなんですね。ですから2年経ったらなくなるとかじゃなくってその端末を買ってもらえればずっと毎月1500円引いてくるということで、これ得なプランだなというふうに思いました。けれどもそれはあくまでも端末購入を条件とする通信料金の割引ですので、これもアウトということなんですね。総務省はですね3月の初めに電気通信事業法の一部を改正する法律案、これはうちの番組でも何度も出てきてますが、これを国会に提出してますから早ければ今年の夏には可決されます。もう夏に可決されるともうこれは分離プランの義務化が含まれていますので、分離プランでないと法律でダメだということになりますので、どこも先手を打ってやめるということのようです。何度もこの、ね、話題が出るために言ってますけれども、モバイル市場の競争の促進ということにはやっぱりいろいろやり方あると思うんですが、代理店の縛りもしっかりとやるということで、今のところ販売代理店は誰でもできるんですが、これからは総務省の届け出制になるということですから、まあまあまあ悪い業者は排除できたりするのかなとは思いますよね。今のところドコモはこれを分離プランを軸に検討するということは告知してるが何も決まってないと言うてるんですが、通信料金の4割引きをするっていうんじゃないかっていう噂になってますよね。ですのでもう端末を買ってくるようが何しようがドコモに契約してもらうためには通信料金を安くするしかないと。なので通信料金をドンと割引いてドコモに来てもらいたいということなんでしょうね。いよいよこれで MVNO が厳しくなってくるんだと私は思ってます。スピードを確保できるという観点からいけばやはりこの三大キャリアにかなうところないです。 MVNO はそこのキャリア、大きなキャリア3つから借りた回線をみんなですとみんなで共有する、どうしても速度には遅かったりということが出てきますので、ドコモが本気を出して早い回線でも安くしますということになった場合ですね、これはいろいろ改革が起きてくるんじゃないかなと思っています。ドコモウィズに関してはね、 調べていくうちに、あ、これだったら別にいいんじゃないのと思ったんですけど、結局はこれは特定の端末を買った人だけ安くするという不公平感が伴いますので、これは総務省はやっぱアウトだよと言うてると。じゃあどうしていけばいいんでしょうかね。端末の価格って今10万円ぐらいします。で、月々の料金 MNO であれば1200〜1300円、同じぐらいのものをキャリアで求めると4〜5000円しますので、その時に端末を買った2000円とか割引いて3000円ぐらいにしてっていうのをやってれば、結局そんな変わらんのではないかということになってきますから、そこでどのようにキャリアが考えるかということなんでしょうね。そういうわけで分離プランの導入で携帯電話の料金体系だいぶ変わると思いますので、今年の夏以降ね、注目したいと思います。2019年3月23日8時にリツイートした記事です。 Facebook 数億人のユーザーのパスワードを数年間読める状態で保存と発表、 IT メディアニュースからの記事です。 Facebook は3月21日 Facebook と Instagram Facebook Life の数億人分のパスワードが過読な状態、つまり読める状態です、平文でということですね、で社内に保管されていたことに1月に気づいて修正したと発表したそうです。該当するユーザーには予防策としてこれから通知するというふうにしているそうです。 Facebook がこれを発表しましたのは、アメリカのセキュリティ情報サイトからですね、 Facebook の匿名の幹部から情報として2億人から6億人分のパスワードが読める状態で保存されているということを報じた直後だったそうです。つまりはもう外部からねバレたっていうことで発表したということなんですね。パスワードのプレーンテキストでの保存は2012年から始まっていたそうで、2万人以上の従業員が見ることができたそうです。アクセスログでは2000人以上がこのプレーンテキストのパスワードを含むデータに900万回アクセスしたということが分かったそうです。ちょっとひどいですよね。で、この1月で分かった理由というのは、セキュリティエンジニアが新しく追加コードを見直していた際にパスワードがプレーンテキストで記録されたことに気づいて調査したということだそうです。別に Facebook はこれはね、社外からアクセスできへんし、今のところ内部の人間以外はアクセスしないですよと言ってるんですが、ならば余計にすぐに発表すればよかったですよね。この1月にね、もう分かっていたわけじゃないですか。自分らのセキュリティ点検で発覚したものなんですけれども、もともとその Facebook の社内基準というか当たり前ですけど、我々パスワードは暗号化された状態で保存されていると思ってました。自分のところはもう完全に秘匿された状態で保存するので、外部からおよび内部からアクセスしてもわからない状態で保存してますから、パスワードはもうわからないですよっていう風なのが売りだったはずなのに、6億人分ですね、最大でパスワードが平文で保存されてた。ちょっと考えにくい話じゃないですか。それぐらい Facebook のこのパスワードとかそういうセキュリティに関することっていうのは甘いというか、考え方がちょっとねひどいんじゃないかなというふうに思いますよね。それはまあ外部に流出してなければいい、まあいいんでしょうけれども、ならば何度も言いますが、外部に流出してなければ、外部に流出はありませんが、こういうことがありましたということは言うべきだと思いますよね。 Facebook はこの先、平文で保存されてたユーザーにあなたのパスワードが平文で社内で保存してましたよっての言うそうですけれども、まあ、それで安心できるかどうかは別としてですね、このような問題が発覚するたびに Facebook のセキュリティというものが甘いんだなというふうに認識されるというのは仕方ないと思いますね。 Facebook に保存されているデータですね、このようにずさんな管理の状態ということが分かって Facebook を使うということが大事だと思いますので、自分自身で自分の身は守っていきましょう。2019年3月23日8時7分にリツイートした記事です。 Google マップが劣化した、不安の声相次ぐ、ゼンリンとの契約解除で日本地図データを自社製に変更か、 IT メディアニュースからの記事です。このニュースによりますと、 Google マップから林道、細い路地、バス停が消えた、建造物の情報が古くなった、道路の形や名称、地形がおかしい、そんな報告が3月21日の夜からネット上で相次いでいるそうです。実際にですね、日本の国内の地図が変わっていたりですね、道路の一部がなくなっていたり、建物が道路に重なって表示したりするということが多数あるそうです。今見てるんですけれども、例として出てるのはですね、渋谷駅西口のバスターミナルのところで、バスターミナル自体が今では Google のマップでは建物となってたのが、新しいマップでは道路として表示されて、バス停のマークも消えているということです。 でですね、ニュースの冒頭にもあったようにですね、これはですね、ゼンリンという地図の会社ありますけどね、あの住宅地図作ってるところですね、ゼンリンのマークが消えて地図データは Google というふうになっているので、どうやらこれまで使っていたですね、ゼンリンの地図データから Google が自前で用意した地図データに変更した可能性があるんじゃないかというふうになってます。ゼンリンはですね、日本で Google マップがサービスを開始した2005年から提供していたそうです。地図でだいぶ有名になったといいますか、話題になったのは、Apple が2012年に iOS 向けに公開した自社製の地図アプリで、すごい変な表示だとかが出たっていうのありましたよね。そのようなまた感じになってるということなんでしょうね。ゼンリンの地図っていうのは、ゼンリンはその住宅地図で有名なところですから、なんかプロジェクト X なんかでも出てましたよね。住宅地図っていうのはなかなか金にならんっていうのを、なんか九州がどこかから始めて全国もねやるようになったというような会社ですから、結構ねその建物とかそういうのに強いと、道路っていうのももちろんなんですけれども、建物なんかそういうのに強いということで、我々がどっかのお店を選んだりとかってするときにですね、探していったりするっていうときに、非常にこの Google マップが良かったんですよね。ゼンリンの地図を使ってたんで、それがなかなか難しくなったということで、ヤフーの地図とかそういうのに乗り換える人が出てくるんじゃないかというふうに思っています。アップルの地図を使わずに、ね、Google の地図を使ってたというのが私実際のところですから、アップルの地図にするか、ヤフーのヤフーマップにするかっていうふうになってくるんでしょうかね。はい、まあ、というわけで iOS、Android どちらでも使える Google マップ、その地図情報が今のところちょっと劣化した状態ということです。日常生活ね、差し支えない範囲であればいいんでしょうけれども、この地域の地図をよく使う方には死活問題だと思いますので、早めの改善をお願いしたいなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。
はい、お願いします。
おお、いよいよ洗濯機の乾燥が、いや乾燥が聞けるのね、楽しみ。三井優子さんから3月20日19時7分にコメントいただきました。
はい、はい、三井優子さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、最初の感想は乾かそうの感想で、次の感想は感想の感想です
もうなんかがっかりだね私たちのこの解説ががっかりだ。でも感想と感想一緒だよね、
うん、いやもうね、どうやろう、乾燥乾燥、そうやね、うん、
はい、
いやね、乾燥洗濯機最高ですよ。
乾燥機は私は使ってるやん。
縦型の乾燥機はやっぱりちょっとやっぱり無理があるね。
え、何分で乾く？
洗濯終わって1時間ちょっとぐらいかな、
うん、私昨日タオルたち1時間半で乾いたよ
時間半もかかっとるね。
あんまり変わらんやないか。
ああ、やっぱあの結構いいですね。結構でだいぶいいですね。いわゆる下着とか私のシャツとかそんなんはもう、ね、うん、タオルとかポンポン取り込んで、で乾燥までビャって、うん、で畳めるんで楽ですね。
干す手間がないのはいいね。
それとね、いろいろ悩んでたね。私白いワイシャツをまあちょっとね仕事で着ることがあるんですけど。
うん、
あれの襟とかの汚れが真っ白になる。
それはちょっと羨ましい、
うん、なんか温水ミスト洗浄っていうコースがあって、
うん、
それで温水ミスト洗浄にするとそのいわゆる黄ばみ防止とかそんなになりますっていうことで、まあ、使ってみようか。使ってみたら襟ぐりとか袖ぐり の、うん、そのいわゆる皮脂汚れっていうんですか、
うん、
あれが綺麗に落ちました。
あ、ちょっと羨ましい。
夏のボーナスで買おう。
うち置かれへんやん。
いやね、うちも意外と置かれへんと思ったけど置けた。
ちゃんと測ってたんやろ。
測ってた。いけると思ったけど、どうにかいけるかいけへんか入れてみやな、わからんがギリギリのとこやったけど入ったんで。
うちドア開けへんで、ね、多分。
そうね、前のドアがね問題はな。
うん、
まあとにかくね、満足度は高いです、今回の洗濯機は、
っていう感想ですか。
はい、そういう感想です。
乾燥機の感想ですね。
乾燥機が満足度が高いという感想です。
なんかちょっと言い直されてイラッとするね。
はい、というわけでね、ひまちゃんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
そういえばドコモは〇〇ペイじゃなくて D 払いですね。セントマントナーム青さんから3月17日22時59分にツイートいただきました。
はい、セントマントナーム青さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そっか、ドコモは D 払いっていうのがあるのよね。姫やってる？
確かにと思って。
これもあれなんですかね、なんかプリペイド式、それとも先のお金入れとくんかな。
ちょっと私ドコモなんですが、ドコモのアカウント ID を忘れまして。
ああ、そうなん。
キャリアメールも使えない、
うん、キャリアメール使われへんの、なんで。
なんかよくわかんないのよね。
設定してないだけやろ。
で、あの基本的にキャリアメールで来るのってスパムばっかりやから、もうなくてもいけるなと思って。
だからドコモから大切なお知らせとかも来るんじゃん。
それなんか SMS で来るよ。
あ、ほんとだ、来るんかな、ね、
来るんかな、分からん。、
はい、
もうずいぶん使ってないから。確かに
ペーペー使ってますか。ペーペーペーペーペーペ
ー。ちょっと私不運続きやん。
まあそうね。
ああ、でペーペーもあの銀行の何ネットでなんかできるやつに申し込んだと思ったら、もう申し込みされてますよってお返事返ってきたやん。
まあいいや、当分まあわしが現金払いで送金したるよ。
今日なんか久しぶりにコンビニで小銭出したらすごいあたふたした。
え、何、もう今残高ないの。
ないねん。
送ったら、じゃあ今この番組収録中に。
やめて。
なんで。
やめて、現金渡さないで、うん、お金だけもらうとなんかちょっと嫌やん。
ああ、なるほど。
なんか私のパパみたいや
ん。いや、そんなことないやろ、金はちゃんと。
振り込め詐欺みたいやん。
いや、ちゃんとそんなことないよ、金は払ってもらうよ。
うん、なんか大道さんに金払ってもらうよって言われるとまた別の意味で怖い。
でやねん。まあ、まあ、というわけでね、 D 払いっていうのね、誰か使ってるのまた見せてもらいたいなと思います。
はい
はい、セントマントナームさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 GPS の周数ロールオーバー問題、大道さんが取り上げそうだなと思っていたら、やっぱり今回取り上げ。さすが期待を裏切らない。ゆっくりもばっていってねさんから3月22日21時47分に ツイートいただきました。
はい、ひこまさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一丁行きましょうか。じゃあ、
はい、聞いていてハッとしました。GPS の周数ロールオーバー、自作 GPS ロガーもプログラム修正しなきゃいけないかも。シマトラさんから3月24日17時54分にツイートいただきました。
はい、シマトラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、周数ロールオーバーの話ちゃんと聞いてくれた？
え、ちょっと早送りしてみた。もうちょっと素直が一番だなと思った。
GPS の衛星から来るその時刻信号と一緒に週も何週目何週目っていうのを送ってくるんですけど、それが0から1023でクリアになってまた0に戻りますっていう話で、大体約20年でこの周数が、まあ、言ったら繰り返しを行うと、それに対応できない機種はもうダメだっていう話なんですよね。
へー、 ちょっとなんか先週に引き続き分かりやすくなってきたやん。分かってきたね。
あのね、まあ、はい、ええわ。言うとくけど、わしあのフェーズドアレイの解説なんかさ、ね、
誰それ、まあ、あ
フェーズドアレイレーダーの話あったやないか、この前も気象レーダーの話で。
あ、はいはい、
うん、そういうのね、ちゃんとね、やっぱり絵描いてやるとみんなには分かりやすいって言ってもらいますよ。
うん、
うん、興味ないやろ。
カテク虫も好き好きやったっけ。
もうええわ。今週もちゃんとニュースでね、まだあの電波の話してますから、皆さん聞いてくださいね。
いや、なんかあの GPS の話題が豊富やったなと思って、今回コメントね。
うんうん、まあ、皆さんその GPS の話はね、知りたいんですよね。まあ、ゆくまさんも書いてくれたようにね、島田さんも書いてくれたように、ゆくまさんはね、私が取り上げると思ってたっていうことで、まあね、 GPS さんも、はい、大好きなんで。
ゆくまばさん始まったの、再開したんですよね。
あ、ゆくまさんね、再開されましたからね、はいはい、うん、また皆さん聞いてくださいね。
はい、
島田さんはね、自作の GPS ロガーもっていうことですけど、そうですね、 GPS ロガーも多分プログラム組み直してやらないと、その日付とかのそのまあウルー秒とかそんなんがあるんで、それの関係のまた正確なところが出なくなると思いますんで、やられた方がいいのかなと思いますね。
うーん、ウルー年じゃなくてウルー秒もあるの、長くなるやつやろそれ。
いやいや、もうなくなれへんよ。地球の自転っていうのは24時間っていうことになってるでしょ。
うん、
でもやっぱりさ、24時間ぴったりで回ってるわけないやん。
うん、
0.1 秒ずつ短くなってきたら、
は
あ、10日で1秒短くなるでしょ、まあ、0.1 秒ってことはないから 0.01 秒としたら100日で、それを繰り返していくことがあるので、ウルー秒っていうのを入れて、
うん、
差を吸収するっていうのをやってるんです。だから本当は59秒の次は00秒に戻るでしょ。
うん、
それを59秒60秒00秒ってすることによって1秒足せるやん。
うん、
うん、そうすることによってその差を吸収するっていうのをやってますね。
へえ、
まあいいでしょう。はい、まあその話はまた、はい、またというか昔詳しく話したことありますんで。
今日なんかチクチク言うね。
あ、はい、そういうわけで、ゆくままさん、しまとらさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、重ね重ねありがとうございました。大道さんや肉姫さんに会えると期待して参加します。ケンアット湯の町別府さんから3月18日15時2分にツイートいただきました。
はい、ケンさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
クレイジブ長崎の話題といいますか、案内を最初にも最後にもやったじゃないですか。
はい、
やっぱあれが良かったっていうコメントです。
ほう、
忘れず登録できましたと。
ほう、
うん、私の話はもういいです、やるとろくなことないんで置いといたとして。
そう、でもあの早めにね、飛行機も宿も取れたらちょっと安くで行けるもんね。
飛行機は取らん言ってるの、新幹線で行く言ってに行くんやったら、
行けるんやったらやろ。
そうね、それは正しい言い方ですよね。
はい、
はい、まあ、姫は行く、
ちょっと私思わぬトラブルがあるやん。
まあそういうわけで、じゃあ姫、じゃあ考えとってください。
はい、
はい、私はここで行く行かんというとろくなことないんで何も語りません。
行く行くって言うとったら行かれへんくなるやつやから、行く行くって巻き込んだろうかなと思って。
言わへんね、言わへんね。はい、というわけでケンさん、コメントありがとうございました。
大道さんは行くらしいですよ。
おい、言うとらへんわ。
はい、コメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続きまして、マックイコール広島弁と私も刷り込まれました。それくらい衝撃的でした。ますますのご活躍に期待しております。ゆいまる快速旅団さんから3月18日20時51分にツイートいただきました。
はい、ゆいまるさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆうまるさんはですね、北海道の夕張で、
はい、
快速旅団っていうお店のスタッフの方です。
へえ、
まあ、あのポッドキャストもやられてるんですよね、夕張からお届けしますって。女性の方です。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。 でこれはあの両方さんの初代 iPad の広島弁吹き替えって有名なやつあるじゃないですか、 YouTube の。
はい、
あの話でいろいろって話しとって、まあ、実は両方さんはうちの番組のゲストにも出てもらったことあるんですよって、私もね何度かリアルでお会いしてるお友達ですという話をしたところです。
ほう、
両方さんはねその後他にも陽明酒の CM の吹き替えとかですね、広島弁吹き替えとか、
あ
のジョナサンアイブにそっくりな人が出てきて話する時の吹き替えとかね、
へえ、
あとメガネ市場の CM とかですね、もう全然あれですよ、そんなあの芸能界の方じゃないですよ、
はい、
あのもっとすごい大学の関係の仕事されてる方なんですけど
ちょっと個人情報だだ漏れちゃうえ、ゆいまるさんのお店は何を売ってんの？
あ、キャンプ用品とか、やっぱ北海道のツーリングするような人に、なんかそういうのを提供してるというお店の。そう、
へえ、いいな、夕張。夕
張ね、行ってみたいね。
メロンだよね、
夕張メロン。ああ、そうね、そうですねもしすいません、よくわからんのです、ごめんなさい二宝さんの広島弁はものすごい衝撃的で皆さん耳に残ってると思います。
はい、
はい、というわけでゆうまるさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、いつも楽しく拝聴させていただいています。自分の iPhone SE も結構落としてます。でも幸い保護ガラスで本体ガラスは無傷です。僕の場合はドンクサインですよね。つかさんから3月22日7時23分にツイートいただきました。
はい、塚さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いやいやね、姫の落としっぷりに比べたら全然マシよね。
落としっぷりは特に大差はないと思うんだよね
そう、習得でほぼ落としたことないで。
え、それは素敵なケースを使ってるからやろ。
え、落とす落とせんはケース関係ないね。
え、落としてもケースが守ってくれるじゃん。
だから落としてもね、ケースが守ってほぼ落とさないですよって話、
う
ん、
じゃあもうそのケースじゃなくてもいいじゃん。
別にいいと思いますよ。私昔裸で持ってましたもん
もうなんか私今日それでシュンってなってんのに
ごめんね申し訳ありませんでした
いいな、なんで本体傷つかないんだろう。
うん、私の裸で持つのがずっと好きやったんで。
うん、
裸の iPhone。
私もエクスペリアは裸なんだけどな。
裸やったからボロボロな撮ったやないか
本当に。でもちょっと今回はさすがに懲りた、ダメージがでかかった。
うん、うん、まあね、そうね、まあしょうがない、まあ、壊れる時は壊れるんで。まあ SE もね落としてるけどガラスフィルムで無傷ってことは良かったですね。
うん、
私もねiPhone6 とか 6S は落として割ったことあるんですよね。その後は全然ないですね。
あるんやん、やっぱり一度は通る道なんや。
姫みたいに付け抜かおうとして酔っ払って、あの何なんちゅうのかな、歩いとって落とすってやつやから、わかる。
はあ、
もうベロベロに酔っ払って落とすってやつやから、
はあ、なんかちょっと俺と姫は違うみたいな言い方してるけど、どうしても戻っちゃうと思うで、
自分で蹴ってしまう時あるもん酔っ払って、
ま、え、もう超絶どっちもどっちやけど
そう、まあね、気をつけますわ。
ちょっと高みに立った感じでいるけど、はい、一緒やでは
い、わかりました。そういうわけで塚さんの SE がこれ以上ね傷つかないことを祈ってはい、塚さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、やはり新 AirPods は買っておこう。みどりんさんから3月20日22時43分にツイートいただきました。
はい、次も行きましょう。
はい、AirPods with ワイヤレスチャージングケースいっちゃいました。約2年ほど使った第一世代 AirPods がメルカリで予想より高く売れたので、ここ数日は物欲との戦いです。高文さんから3月20日23時26分にツイートいただきました。
はい、もう一本いきましょう。
はい、予想通り発表があったので予定通りポチった第2世代 AirPods をパンダ屋さんから3月21日4時36分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、たかふみさん、パンダ屋さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
この話はね、あの 冒頭のところでちょっと話したんですけれども、 AirPods 新しいの出ましたよということで、皆さんやっぱりこれ狙いだったんで、このお三人さんね、こういうコメントいただきました。
何が違うの？
ワイヤレスで充電できるようになった。
今もワイヤレスじゃないの？
今のはそのケースはライトニングで充電するんですよ。
ケースに入れないと充電ができなくて、なおかつそのケースも充電をしておかないと充電できないってこと？
そうですね、あの本体の電池とケースの電池があって、ケースに入れたらケースから本体が充電されるという仕組みなんです。だからそのケース自体がバッテリーになってるんで、ケースに戻すじゃないですか。例えば電車乗って聞いて、電車乗るときケースに戻すでしょ、戻したら充電されるっていう仕組みなんですね。
はあ。
ケース自体もバッテリーなんで、その充電はライトニングで第一世代はしてたわけですよ。
へ
え。第二世代はチーですよ。いよいよ姫の大好きな、姫チー大好きやろ。
はい。
なチーで充電するの好きやろ。
今やもう地以外考えられへんよね。
素晴らしい、はい、ね、あんだけワイヤレスなんてどんなもんやねん言ってたくせに、もうすぐあれやね前は。というわけで皆さんね、新型 AirPods を買うということです。ダイドもね AirPods 持ってるんですけど、結局私耳にあんまり合わず AirPods 落ちることが多かったんで、フォーカルさん の骨伝導を使うようになって、今も使ってますけど、まさにこの収録でも使ってますけど、まあ、それであんまり使わなくなったんで、今回の AirPods はちょっとパスします。
どうなんだ。
はい、まあまあこの話はね、また冒頭のオープニングコーナーでお話してますんで、これぐらいにしたいと思いますけれども、はい、はい、というわけでみどりんさん、高文さん、パンダ屋さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、オリンピック期間の終電の繰り下げされるのはいいことですね。分離プラン分かりやすいのをお願いします。私も一昨日 iPhone を落としてガラスフィルムを割ってしまいました。ブラフォード2さんから3月22日7時24分にツイートいただきました。
はい、ブラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあそうですね、終電繰り下げるのはいいことですよね。
はい、
まあ、分離プランね、分かりやすいのはまた多分分離プランが出るのは春以降だと思いますんで、夏までね分離プランの法律での禁止ってのはありませんから、まあ、その後にちゃんとやりたいと思ってます。
ほう、
ガラスフィルム割ってしまいましたってよ。
よしよし、ほらみんな意外と意外とね。
私ガラスフィルム貼ってないで。
ガラスフィルムの方が意外と弱い気がするんだよね。
まあね、まあでもやっぱり全面的にそのディスプレイが大きくなったっていうのもあるんでしょうね。
はあ、
まあそういうわけで落とすことは気をつけましょう。
酔っ払ったら落とさないようにね。
酔っ払ったらよく落とすんで気をつけます。
はい
はい、村さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、タックキャスト第36回拝聴。今週の肉姫のハッシュタグを金土にチェックしまくっていることをはにかみながら告白する肉姫さん、かわゆす。大道さんの GPS 周数ロールオーバーの話、何気に興味深かった。ガンダルフ、猫のしっぽ、中の人、その2さんから3月22日16時46分にツイートいただきました。
はい、ガンダルフさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ちゃんと前回の36回の後も見たか、これ。土日は金土
で見た。大道さんも使ってくれとった。
あ、そうやで。今週の肉姫な、はい、今度今週の肉姫で体重発表しようかと思ってるからさ、
はい、怖いよ。
怖い
怖いよ。
リスナーさんにみんな見てもらえるようになったら、あれじゃん、今週の肉姫でね体重発表されたら姫もグッとだいぶ痩せんじゃん。な、10キロぐらい痩せんじゃん。
10キロ痩せたら元に戻るね。
だからもう発表すべきじゃない、逆に。
ロールオーバーの話に戻る。
ロールオーバーの話もしたやないか、最初に。あんた興味なかったよね。
衝撃だよね、衝撃だよね。ちょっとずつ太っていくって衝撃だよね。
まあまあそれはね、しょうがないと思います。それは別に、ね、姫はもういつも綺麗やし、 姫のその姿も全て含めてもいつも
まごまご言うなビシッと決めてよそこは。
わかったわかった、まあ、分かった、姫のねその姿を含めても大好きですよ
ちょっとはにかみ、はにかみ違う、
皆さんに今週の肉姫で楽しんでもらいましょう。
はい、私もちょっと自分で今週の肉姫してみようかな。
もういいね、
リアル肉アップしていこうかな
わかりました、
はい、
はい、そういうわけでガンダロフさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今週も金曜日を実感しながら拝聴。今週発表になったアップル製品の話題がなかったことにびっくり。来週も楽しみにしております。本日も肉姫の声に癒されながらの出勤となりました。ひろふわさんから3月22日6時52分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、まあ、今週は先週のことで、ね、先週とですね、25日の発表とまとめてオープニングでお話ししてますので、うん、その話は実はまとめてやろうかなと思ってましたんで、そちらでお聞きください。
ほう、
はい、姫の声に癒されてるって
ね、ちょっと私声優しくなったよね。今週コメントのコーナーちょっと優しい声やろう。
や、うん、姫の声ほんと可愛い。
あ、どうも。
本当に、まあ、ちょっとあれやな、なんていうのかな、弾け具合が足りへんのでもうちょっと弾け持ってもらいたいね。
え、どっちよりに、どっちによっていったらいい。
え、どっち、え、どういうこと
弾けるって どっち、
もう可愛さ弾けるってやつや。なんか可愛く
フレッシュ感ってこと。
キャピキャピ、
キャピキャピか、ああもうあかんやろ
いやいや、それ大丈夫、声だけの世界が大丈夫や。そんなもん声優なんてもうなんやもうどれぐらいおばはやねんいうのがキャピキャピしとるやないかまあそういうわけで、まあね、ひろはさん喜んでもらえて光栄です。
はい、今週も金曜日を実感しながらですよ。
ああ、まあね、金曜日の配信にこだわってますんで、私頑張りますこれからも。
はい、
放送事故以外ではちゃんと金曜日に放送してますから。
おかしいな、私が主役だと思いきや最終的に大道さんが偉いみたいになってなんでや。
まあコメントのコーナーですから。
はい、
はい、そういうわけでひろはさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
はい、当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、ちょっとね最近ありませんので、ぜひ皆さん過去にいただいた方もぜひ再レビューお願いします。
はい、
はい、Facebook ページ、公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグタックキャストと今週の肉姫、どちらでもお待ちしています。
コメントお待ちしてます。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
コメントありがとうございました。
タックポッドキャスト2第37回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はシャレが効いてるっていう話題になっている大阪メトロのホームページでの英語訳っていうんですか日本語英語にした案内のお話をしたいと思います。
はい、
はい、まあ、この前にちょっとはっきりさせておきたいことがあるんですけれども、
はい、
はい、私工学部です。
はい、
姫は
英語
あ、英語はお得意ということでよろしいですね。あ、言い方変えますね。
そうきたか。
英語はお得意でいうことでよろしかったでしょうか。
そうきたか。なんか突然来たなと思ってたの、工学部ってなんでなんでと思ったらそうきたか。
はい、私はあの電子といいますか、まあね、デバイス電波系が一応専門でございます。
はい、
はい、姫はこれ専門でしょ、この話。
はい。
じゃあよろしく今日はご指導お願いいたします
よろしくどうぞって言ったら考えたってもいいで、
はい、よろしくどうぞお願いいたします
ごめんなさい
まあね、ニュース読んでいきますね。
はい、
はい、IT メディアの記事なんですけれども、
うん、
大阪メトロの英語サイトですね、民営化されて去年のですね4月1日から民営化されて、大阪市交通局が大阪メトロと大阪シティバスに分かれたんですけれども、
うん、
その地下鉄を運営する大阪メトロの英語サイトで、私が毎日乗ってる堺筋線、うん、はい、堺筋という道の下を走ってるんで堺筋線っていうんですが、
はい、
それの英語訳が堺マッスルライン。
もう何回聞いても楽しいね。
堺マッスルラインだそうです。
はい、
はい、でもいろいろね面白い訳があったらしくて、堺筋線は今言ったら堺マッスルラインですね、
うん、
天神橋筋っていうのありますよね。
はい、
天神橋筋6丁目って駅があるんですけど、
はい、
そこは天神ブリッジ、ここまでいいですよね、天神橋やから、
うん、
ね、天神ブリッジマッスルだそうです。ちょっと面白くない？
いやもう次も楽しいやん。
はい、でももう一個言わして、
うん、
天ガチャ屋な、天ガチャ屋ワールドティーハウス。
もうなんか突然メルヘンになったよね。
素晴らしい。
アリスみたいだ
よね。ほんまやね。まあでもその天神橋筋の話も、
うん、
天神橋ブリッジとか書いてあるね表現もあるから、
うん、
四天王寺テンプルとかね、淀川リバーとかっても言うから、うん、まあまあ誤訳とは言えないところはあるのかなと思うんですけどね。
うん、
うん、まあね、御堂筋線は御堂筋マッスルラインやでな。
いや大志橋いまいちも面白いな。
大志橋いまいちかなりマイナーな駅やけどね、あの谷町線のね大志橋いまいち駅ですけど、
はい、
ここはプリンスブリッジいまいち。いまいちはそのままかよって話。
めっちゃ面白いやん。
まあ、ね、でもねこれね、このウェブページは英語訳でこうなってたらしいけど、
うん、
社内のほら英語アナウンスってあるじゃないですか。
うん、
あれ聞いとってもちゃんと堺筋ライン。
確かなんでちょっとなんでちょっと偽物っぽいイントネーションで言うラインだけ。
いやラインってなんか言うてるやん、堺筋ラインって言うてるやん。
あ、堺筋線かって思った。
うん、
プリンスブリッジいまいちめっちゃ面白くない？いまいちってカタカナになるだけでめっちゃいまいち感満載じゃない？
まあそうやね。でもさっきの天神橋筋は天神ブリッジマッスルやったの、今度も大志ブリッジマッスルやろって話やね。
いや楽しいわ、もうこの後のみんなの大喜利が楽しくて、
うん、ほんま、うん、大志橋いまいち駅とか降りたことある？
あると思う。
ほんまに？
あ、
うちの大学はほら千林大宮か大志橋いまいちなんよね、地下鉄やったら、
うん、あ、ある。昔、うん、花火大会あったよね。
あー、淀川でね。
淀川？違う、大志橋いまいちの辺で。
だから淀川や、大志橋いまいちのとこ淀川やで、流れてる川。
え、今はない花火大会やでかな。そう、
うんうん、
もう今ない、うん、
ないないないない。男と言ったやろ、男と。
はい。
はい、言うな。
もうなって何十年前かぐらいや。
何十年前、俺わしが大学生の頃の話やから、何十年前でほんまに。
うん。そんなことないでっていうとこちゃうの、今のは。
ごめん、そんなことないで。
遅いわ。
まあそういうことでね。これはあのマイクロソフトの自動翻訳を使って、そうなんですね。大阪メトロが正式にそういうふうに発表してるそうです。まあでもね、まあ別に Google の翻訳でも結局マイクロソフトの翻訳でもその自動翻訳だとこうなることあるんだろうなっていう気がしますよね。やっぱり Google 翻訳でやってみてもね、ちょっと間違ったっていうこともあるっていうことですから、まあしょうがないでしょうね。
いやなんかさ、スパムメールで変な日本語とか結構いいなと思っててんけど、けどサポート、正規のサポートメールとかでも日本語おかしかったりするやん。
まあね、どうしてもね。まあその逆のこともあんのかなと思うじゃないですか。 Google 翻訳でね、うん、英語の訳を自分らで作ったら、
うん、
と思うのもあればさ、日本語をね英語から作ってもそうなるっていうのはあるから、やっぱりそうなるんでしょうね、どうしてもね。
いや、アナウンス大丈夫やのに表記は違うってなんでやろうなと思って、う
ん、まあちゃんと専門業者に依頼してやった英訳とその、うん、ね、ウェブページは自分たちで作ろうと思って自動翻訳使ったらこういう偉い目に遭ったんでしょうね、
うん、作ってくれた人たちが多分外注で外人さんやったのかなと思って、インドネシアとか。
まあそこは難しいところですけどね、わからないですけどね、うん、大阪メトロもやっぱり枯れないんよ。
マッスルやで、マッスル、
マッスルね、マッスルね。
しばらく境筋線乗るだけでちょっとウキウキしちゃうよね。
いや、もし全然毎日乗ってるけど出勤するときもう仕事行くの嫌やなと思うんでウキウキせえへんで。
ちょっと間違えたふりしてさ、境筋マック、うん、境マックスって言ってほしいよね。ようやったって、さすが開催人とかなるやん、うん、朝のちょっと満員電車の時境マッスルラインイラッとするタイプやろ。
うん、イラッとするタイプです。私も全然英語わからないですけどね、もう姫に比べたら、うん、もう鼻くそレベルの英語のあれですけど。
ちょいちょい挟んでくんのやめて。
何どういうこと。
ちょいちょい私ができるっていうガセネタ挟んでくのやめて、うん、
姫英語得意でしょ。英語、
まあ出身大学はね、
うん、
計らずしも測ったけど、測って英語やけど、うん、でも、うん、数ある教科の中で唯一まだマシやったのが英語やっただけやで、
うん、すごいな。
唯一やで、そんなにどんぐりの生クラブやってんで、全体的にその中で行くとしたら英語が一番いけるかもしれないと。
私も英語なんかも大嫌いでさ、
え、もう私は勉強なんて大嫌いやで。
算数とか物理は大好きやったけど英語はもう嫌いやったから、とにかく英語嫌いでさ。
はい、
英語ちょっとまた教えてよ。
え、ここは日本やぞって、日本語で喋るって言い張るの誰。
いや俺海外行っても日本語で喋るからね。
言っとったな。
うん、大体わかるから。
うん、
海外行かへんし、仕事以外。
仕事で行って日本語しか使わないとかちょっとすごいよね。
なんで、まあどうにかなるよ。まあ、別に旅行でなんか行こうと思わへんもんだって。
どうにか なってるんじゃなくて、向こうがどうにかしないといけないって思ってくれてるってことだからね。
まあ、そういうこと
ね。勘違いしちゃダメだよ。はい、
あ、なんかすいませんでした。いや、もうややこしい時は英語喋れる若いの連れてって、ああお前訳せやって、なんて言うたん今って言うたらしまいから。
あの、根本的に人間ってあんまり変わらないんだなって今思った。
え、どういうこと、どういうこと。
私も、うん、あの算数とか理科とか物理とか生物とか大嫌いやけど、誰かが教えても、うん、誰かに教えてもらったらいいやんって思ってるって言おうと思って、うん、ちょっと人間として最低やなと思って、
うん、やめて。あ、はい、
でもなんか、うん、みんな根本一緒やなと思って。
なるほど、
酔っ払ったらスマートフォン落とすし。
まあそうやね、まあその、はい、例えば英語で会議とか行くやん、
うん、
なんかどうかとか聞かれるでしょ、なんか質問あるかみたいな、うん、だからこう I have no question とかって言うたらね、
うん、
なんかこう、あ、ちょっと喋れんちゃうかと思われるでしょ。
うん、
だからそれを防止するためにNothingしか言わないという。
むしろそっちの方が喋れそうやけどね。
Nothing、 ない以上みたいな。
いや、なんかそっちの方がスマートで、ま、おいけるこいつって思え
そう。司会者の目を見て Nothing、うん、もう俺に二度と喋りかけんなっていう目をする。
でも私たちの世代の英語教育ってすごい綺麗な文法やん、うん、文法っていうか普通の人って I have no question とか言うやん、
うん、
私たちの世代が質問ありますかって聞かれたら、
うんうんうん、
Nothing の方が今時なんじゃないんかな。
なるほど、ないっていう方がいいわけね。
うん、そっちの方が、うん、できるって思うよね。
じゃあちょっと俺失敗しとったんかな。
むしろ逆に喋りかけられてたやつ。
まあそうかもしれない、
はい。
まあ、そういうわけで英語の翻訳はやはりこの前後の文脈が大事なんでしょうね。
はい、
うん、あと姫が言うときは雰囲気ですよ、雰囲気、
うん、
そういうところがもうやっぱりこう機械翻訳では難しいところあるんでしょうね。はい、そういうわけでまあ皆さんもね、英語の翻訳困ったときは姫に相談すると多分いい答えが出ると思います。
はい、私の翻訳は Google 翻訳出てきてる。
おい、
はい、当たり前だの、クラッカーでしょ、Google だよ、Google、はい、Google 翻訳だよ、なんて素敵な名前なんだ。
わかった、今回であれやね、大阪メトロはマイクロソフトの翻訳使ったのが悪かったやな。
ちょっとそこまでは言わんけど。
まあわかりました。はい、はい、ではタックポッドキャスト2第37回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第38回は来週4月の5日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
サイクロバクチリは絶対負けへんかったで。
え、もう何の話になるの。
すいません、あのその後あの会議が終わった後に飲もうかって話になって、
え、あ、もう今もうやめなさいよって言ったのにまだ喋り続けたい。
すいませんでした、はい、ごめんなさい。
今週コメントいっぱいもらったよね。
はい、わかりました。